ヨセフがエジプトの王ファロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはファロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料を各々その町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前に、ヨセフに2人の子供が生まれた。これらは、王の妻子、ポティフェラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科等を忘れさせたからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは、労苦も忘れる時が来るです。
おはようございます。素晴らしい賛美、本当に感謝しています。ただ前振りが日本語であるときとよく分かりましたけれども、一体何を言ってるのか全然分からなかったです。まあ、吉岡姉妹はやはりソロよりも周りがフォローする方がおられてコントロールする方がいいのかなと思ったりしますね。さて、創世記のメッセージが続けられておりますけれども、今日は労苦も忘れる時が来るといただいてメッセージをします。皆さんも誰もがご存知と思いますが、マラソンランナーで高橋直子という人がいました。オリンピックでも金メダルをという快挙を遂げた人でありますけれども、彼女にも挫折の時があったわけですね。2004年に特にランナーとしては致命的な足首の骨折をいたしました。それで高橋はもう再起不能かというようなことまで言われたんですけれども、翌年の2005年に見事にカムバックして東京国際大会で優勝をやったんですね。その時のインタビューで高橋選手はこう答えた。悪いこともいろいろあったけれども、オセロゲームのように黒だったものを全部白に変えられましたって言ったんですね。いやー、嬉しい表現もするなと思いましたね。オセロゲーム一手で全部白になるっていう時ありますね。人生も黒を散々舐め尽くしたけれども、全部白に変えられたっていうことができる。ヨセフの生涯っていうものは、まさにひどい取り扱いをずっと受けてきたんですね。17歳から。しかし、ここに来て、大きくオセロゲームのように、プロを全部城に変えることができる、そういう祝福というものをヨセフは体験しているわけです。一体、何がそうさせたのか。まあ、私たちにもまたそのようなことが起こるとしたら、どういうことが大事なのかというような、そのメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。愛する方々と今第一礼拝に導かれまして、今御言葉を聞こうとしています。ヨセフの生涯からメッセージを取り継がせていただいていますが、どうぞ今日もあなたの御業をお語りすることができますように。今からの時を見て委ねます。さまざまな思いの中でおいでになっていらっしゃる方がおられます。すべてをご存知のあなたがお一人お一人に親しくまた語りかけてくださいますように。見てに委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではまず最初に、ヨセフは苦い思い出をどう対処したかと、どう処理したかということなんですが、51節が彼が取った態度であるわけですね。ちょっとそこを読んでみましょう。ヨセフは長子をマナセと名付けた。 神が私のすべての労苦と私の父の善果と忘れさせたからであると。エジプトのことのみならず、17歳から兄にいじめられ、妬まれ、憎まれ、半殺しの目にあってエジプトに奴隷として売り飛ばされたヨセフ、やっとのことでポティファルの下で仕事を始めたにもかかわらず、奥さんに陥れられて冤罪で監獄にぶち込まれる。そして監獄の中でエジプトの役人が入ってきて、その夢を解き明かして、これは正夢になりますから、どうか私を思い出してください、パロに取り出してください、こういうふうに言いましたが、残念ながら忘れられてしまった。人の儚さ、人の、まあ、人情の儚さも知った。そういう事柄の中で、一つ一つ挙げても大変なことなのに、それを忘れさせたというんですね。普通はこうはいきませんね。苦い思いを経験すると、それは引きずるんですね。我々はそういう苦い経験を忘れることはできないでしょう。そしてそれを引きずってしまう。今日にも影響が出てくるわけです。時には蓋もしてしまう。思い出さないようにする。でも自殺してる。蓋をして生きてる。また悪い場合には人に当たる。あるいはまた意固地になってしまう。そういうことが、苦い思い出を経験すると出てくると思うんですよ。ところがヨセフは、何ですか？神が私のすべての労苦と私の父の善果と忘れさせた。これは、水に流した。あるいは、すべてのことを超えて神の恵みをその中に覚えることができた。羨ましい限りですね、さらりと忘れられるんですから。一体何がそうさせたんでしょうか。ヨセフのように私たちも、例えば人生嬉しいことばかりじゃなく、辛いこともあるし、とんでもないことも起こるわけです。そういうことを根に持ちやすい我々が、ヨセフのように、いや水に流しますって言えたら素晴らしいと思うんですよ。真似たいと思うけれども、気持ちは真似られませんね。言葉は言えても、心の中は真似られない。変わらないから。一体何がヨセフをそうさせたんでしょうか。ある人はですね、それは彼がエジプトの大臣になった。まあお話は、エジプトの王様が夢を見る。それが、不思議な夢で、7頭の肥えた牛がナイルから上がってきて草を食べている。そうすると、そのナイルの川から今度は痩せ細った牛がやってきて、その肥え太った牛を舐め尽くし、食べ尽くしてしまう。そういう夢をファロ王が見たわけです。これはどういう意味だということで、その時に買って監獄にいたあの検察官長が思い出して、王様、今思い出しました。私がかつてあなたのお怒りに触れて、韓国にぶち込まれたときに、私が見た夢を解き明かして、その通りになった、すごい人物がおります。そのものならば、王様の夢を解き明かすことはできるかもわかりません。呼べっていうことになったんですね。で、ヨセフは連れ出されて、王様が先ほど言いました夢を語ったところ、王様、これは、7頭の肥えた牛は、今から7年間、エジプトで大豊作の時が出てくるでしょう。しかし、この7年間が終わると、痩せ細った牛が肥えた牛を飲み尽くしてしまうということは、飢饉が7年間やってきて、かつての豊作も忘れられてしまうほどの飢饉がやってまいります。ですから、王様、7年間の大豊作の時に、有頂天にならないで、蔵を取り壊して大きいのを建てて貯蔵していただきたいと思います。政策まで言う。 感心したパロはすごいということで、あなたを大臣にすると言って抜擢された。そして案の定そういう7年間の大法則が続いていくわけですね。だからある人は大臣になったからこんなまあ水に流せるような心になったんだって言うんですよ。違うと思うね。なぜかというと、日本の歴史を見てね、天下を治めるような武将に仮になったときに、そういう人がこの時とばかり復讐をするチャンスが来た、到来したって言ってやり返すことが何遍も山とあるでしょ。そんな歴史の事実は。そうでしょ。ですから大臣になったからそういう水に流すことができたというのは違うんですよ。この時とばかりに恨みを晴らす復讐をするということは、日本のみならず世界の歴史でもう山と証拠はあるわけですね。だったら何か、ここから申し上げることは、予備校だったら君これ大学の試験出るよ、赤線引っ張っておいて、いうような内容です。これは聖書の言葉に似ていますが、45章の5節、もう少し進むんですが、ここを開けていただきたい。創世記の45章の5節、実は飢饉が案の定訪れてくるわけですが、その時に兄たちがエジプトには偉い大臣がいて、大豊作の時に穀物を貯蔵している、その偉い大臣のところにもう出て穀物を買わせていただこうと、こういう話をして、やがてヨセフであるということが分かって彼らおののくんですが、その時に語った言葉が45章の5節なんですね。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。それまでは兄たちがヨセフを奴隷として売ったからエジプトに連れてこられたと思ってたんです。でもそうではなかったんです。ヨセフが語ったのは、それは神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。なるほど、エジプトに来たのは兄たちがいじめて奴隷として売ったからです。しかし、解釈がガラーッと変わってるんです。兄たちが私を陥れて奴隷として売ったから来たの。そうじゃない。あなた方を救うために、いや、エジプトも救うために、前もって神様は私をエジプトに派遣させてくださった。こういうことが、ヨセフの頭の中にはっきり分かっていったんですね。理解が変わったんです。そう考えてくると、兄のいじめも、あるいは奴隷として売られたことも、監獄にぶち込まれたことも、あるいは監獄で役人の夢を解き明かして、王様に取りなしをしてくださいと頼んだにもかかわらず、白状にも忘れられてしまった。一つ一つの苦い経験が、ひとえにパロ王様に出会い、パロ王様の夢を解き明かし、やがて自分は大臣となり、エジプトを救い、やがて兄たちをも救うところの、そういう一連の営みであったんだということが、ドワーッと分かっていたの。点がですね、一つ一つ辛い出来事の点が、線となって、解釈がバッとできたの。それが、ヨセフをして、苦い思い出もさらりと忘れることができた。何度もお話をするように、私は高校3年生の時交通事故に遭いました。その年に父親の事業は倒産しました。なんで僕の時代になってこんなことが起こるかなと、まあ 不運だとこう思ったもんです。しかし振り返ってみれば、交通事故に私が出会わなかった私のような人間が神に出会うなどということは、あるいは神様を考えるなどというようなことは、死後のことを考えるなどということはまずなかったことです。周りにクリスチャンもいなければ、家族にクリスチャンがいたわけでもない。そして私はそのことを通して、死んだら何か世界があるのかなというのをどうしても知りたくなった。お坊さんに聞いたけどもわからない。いや、あれは方便だ、死後の世界は方便だってこう言った。でもお坊さんは私の下に生まれて、やがて幼い時に亡くなった妹の命日に来てお経をあげてたの。先ほど死後の世界は人間がうまく作り出した方便の話だと言った。にもかかわらず、死後の魂が、妹の魂が極楽往生できるようにとお経をあげてる。矛盾じゃないかと。死後の世界を作った話だと言いながら、死後の世界のためにお祈りをしている。当時の私は、仏教は単なる宗教としてやってるだけに過ぎないと思いました。やがてそれから、不思議な摂理で教会に行くようになって、イエス・キリストは死後に打ち勝ってくださった復活の事実というものが世界を巡らした、命をかけて伝えていった、そういうもう方便とか何とかを超えた歴史の事実、殉教の地で色を塗られているような、そのキリスト教の初代教会の歴史、これは否定できない、そう思うようになって、私は救いに預かっていったんですね。やがて父は倒産ということを通して事業の儚さ、一歩間違えればどうなるかというような、そういうところから本当に自分を支えてくれるものは何なのかということを求め出して、父も救いに預かったの。当時は不運な私だとこう、自己憐憫のような気持ちでおったの。ところが今振り返ってみれば、あれがなかったら私も父も救いに預かることはなかったという、大きな解釈が変わったの。皆さんもそうなんですよ。皆さんも過去を振り返れば、楽しい思いばかりじゃなくて苦い思いもあるでしょう。辛い思いもあるでしょう。涙もあるでしょう。なんでここでこんなことになったんだということもあるでしょう。しかし、それは、あなたが救いに預かるためではなかったですか。あるいは、神と共に歩む人生の何たるかを知る、永遠の救いを体験していくためではなかったですか。意味が変わっていくんですよ。クリスチャンになる、信仰を持つ、ということは、もちろん罪の許しと永遠の命をいただくという大きな恵みがあるのとともに、あなたの人生の出来事の意味が変わっていく。あいつにやられてこうなったとか、こんなところで病に倒れたとか、こんなことでひどい仕打ちを受けたとか、そういう苦い思いを引きずったまま生きていく世界から、ヨセフのように、こうだったのかと。全部に意味が分かった。17歳の時に奴隷として売られたことも、ポテファルのところで奥さんに陥れられたことも、監獄にぶち込まれたことも、何もかも、エジプト王に出会い、夢を解き明かし、エジプトを救い、やがて父たちをと出会い救うために、私が全部営まれていたのだということが分かっていったときに、もう神のパノラマがブワーッと見えていった。すると、過去を肯定して受け入れることができるんです。人間何が不幸せかというとね、自分と自分の過去の人生を受け入れられないほど不幸なことはないです。お金持ちになるとか、地位があるとか、名誉があるとかいうのは、それは、実はものすごい不安定なものです。自分を良しとして受け入れられたら、言うことない。それを達成させるのは、 信仰の世界、聖書の世界なんです。ヨセフを変えられた、まさに神の恵みなんです。そういうことを思えば、最後にお話したいことは、神は被害者意識から使命意識へと変えてくださるということでしょう。それまでのヨセフは、兄にされた、主人にひどい仕打ちを受けた、奥さんにひどい誘惑を受けた、そういうような被害者としての意識が強かったかもわからない。ところが、まあ、45章の5節を読めば、神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのですという使命感のような、その目的のために私はエジプトへ来たのだというような自覚に生まれ変わってるでしょう。ヨハネの9章に生まれつき盲人の話が出てきます。弟子たちは質問しました。先生、この人が生まれつき盲人なのは一体誰が罪を犯したからですか、両親ですか、それともこの人ですか。弟子たちの考えは罪の過去をほじくり出して、この人が盲目に生まれついた不幸はこのせいですか、あのせいですかと過去をほじくり出して過去に縛っていくんですね、人。しかしイエス様はこの人が罪を犯したのでも良心でもありません。そうではなくて、神の技がこの人に現れるためです。障害があるかもわからないし、ハンディがあるかもわからない。しかしそれらを超えて神の素晴らしい技がこの人の障害の経験を通して現れていくという未来志向なんですよ。そうなっていくと、弟子たちの見方とイエス様の見方ではもう月とすっぽん雲泥の差がある。私たちが幸せな人生を生きるために必要なのは、こういう被害者意識から使命意識に変えられるということがあれば、本当にそれは起こりますね。ヨセフもまた、ある時から、いつからかはわからないけれども、おそらくエジプトの王様の夢を解き明かし、考えられないような抜擢を得て、第二の地位まで、つまりエジプト王の次の位まで上り詰めた。そして素晴らしい政策を展開して、エジプトの人たちを救った、周りの人たちを救った、そういう神の大いなる目的が分かったときに、もう過去の意味も何もかも変わっていったんですよね。これが神がなさるところの技なんですね。あなたの人生にもう一度振り返っていただきたい。目を閉じてしまって蓋をしているようなこともあるかもわからない。あるいは、なんとかそんなことを思い出さないようにして、見ないように見ないようにしているかもわからない。しかし、どこかでけじめをつけて、ヨセフのように、思いと理解が変えられるということがとっても大事です。そういう経験ができ始めると、使命感が生まれてきます。あなたは何のために存在するか。あなたは何のために今、過去の暗い苦い思いを与えられたのか。それはまた多くの人々に、周りの人々に祝福をもたらすためであったのだという、そんな理解にさえ変えられていくんですよ。そういう人生は素晴らしいんですね。ヨセフのように私たちも変わり得るものを神の恵みによって与えられるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ヨセフの生涯、心においてはハイライトのようなところです。天のお父様、あなたはヨセフをあの17歳の時から苦難をなめ尽くすような、ひどい仕打ちを受けるような、そういうままでは決して放置なさいませんでした。その時には意味もわからない、その中で謙遜を学び、あるいはまた悶々とする中で祈りを学んでいったことでありましょう。しかしやがて時至ってそのことの意味が全部わかる、そういう経験をあなたはヨセフになさいました。そしてヨセフはまさに 私がエジプトに来たのはあなた方を救うために先にエジプトに使わされたのですとさえ言うことができた、その告白の重さを思います。天のお父様、今日集われているお一人お一人がさまざまな過去の人生において苦い思いや、あるいは悲しい思い、あるいはまた辛かった経験一つ一つがあろうと思いますけれども、主の恵みのゆえに私どもはそういう経験をも通るところをあなたは導いていらっしゃいました。そしてまた時至って大いなる恵みを見せて、そのことの意味を解明してくださいます。主よ、どうぞお一人お一人が神を信ずる信仰の豊かさ、また力強さ、また恵み深さを深く知られることができ、あなたを明かしていく使命へと導かれていくことができますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。